ます。司会者が拝読いたしますので、どうかお聞きください。ヨハネの福音書1章1から5節と9から14節。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもなかった。この方には命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の望むところでも、人の意思によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。闇を駆逐する誠の光と題して、赤坂泉先生に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。こうしてクリスマスを前にして、アドベントもすでに3回目ですが、一週一週クリスマスの喜びを何と言いましょうか、こう蓄えて、盛り上げて、いるという感じでしょうか。今朝の10時の礼拝では、この今並行して教会学校のクリスマス会も行われているという関係も あってでしょう。大勢子どもたちが、10時の礼拝に集っておりました。コロナでなかなかいろいろ妨げられていたことですけれど、あんなふうに大人子ども一緒にみんなで神様を礼拝することができる、幸いな、特権であるなと改めて思ったことでありました。御言葉はヨハネの一章を読んでいただきました。ピリピ書を少しずつ読み進めておりましたけれど、アドベントということもあって、一度今週だけ、今月だけ一度ピリピ書を離れますが、でも先月この講談で共に学ばせていただいたことと主題としてはつながっています。先月はピリピ書2章、その箇所から神が人となって私たちのところに来てくださったことに心を止めました。神であるお方がご自分を卑しくして、低くして、最も低いところまで下ってきてくださって、私たちに仕えてくださった、命を与えるために私たちのところに来てくださったキリストの謙卑と受肉という言葉を神学では使いますが、自らを卑しくし肉を取って私たちのところに来てくださったという、その恵みに心を止めました。今朝のヨハネ福音書の箇所もある意味で同じように、神であるお方が私たちのところに来てくださったという、その事実を別の角度、別の表現で私たちに伝えてくれています。はじめに言葉があったとか、この方には命があったとか、この一節ないし四節の御言葉は、聖書を読んだことがない人たちでも、いろんなところに引用されていたりして、広く 親しまれている聖書のお言葉の一つであるかなというふうに思います。クリスチャンである者たちにとっても大変馴染みのある箇所、まあ、クリスマスといったらこの箇所を開かない年はないぐらい、そんな馴染みのある箇所であろうというふうに思いますが、改めて丁寧にこれらの御言葉の箇所から教えていただきたい。闇を駆逐する誠の光というタイトルをつけました。さて一章一節、はじめにと始まりますが、誠に唐突な始まり方です。何の説明もなしにはじめにと始める。すべてのことのはじめに、すべてのものに先立って存在する永遠の実在であるお方、それがヨハネが証言するお方であります。この方は神と共にあった、また神であった、そう言いながら2節に行きますと、もう一度何かこう引き戻されるようにして、この方は初めに神と共におられた。唐突に始まったというだけではなく、たった2節読んだだけなのに実に筋の通らないお話が展開いたします。クリスチャンである皆さん、読み慣れていると当たり前のように読んでますけれど、いかにも筋が通らないですよね。と共にあったのか、であったのか、このお方は神と共にあった、いや神であった、で、まあ、それで納得したらいいのかなと思いきや、いやもう一回2節でと共におられた、一体どちらのことをヨハネは言おうとしているのか。矛盾しているではないかというふうに、まあ、言葉面を取り上げますと、まあ、言わざるを得ませんけれども、これが相反する教えではなく、こう両立する、両方ともが真理であるというのが聖書が一貫して教えている、まあ、実はしかし大変不思議な教えでありましょう。まあ、その不思議を少し心に留めながら3節、すべてのものはこの方によって作られた、作られたもので、この方によらずにできたものは一つもなかった。この言葉として紹介されているお方、私たちがイエス・キリストとして知らされているお方は万物の創造主でもあると言います。はじめに神と共にあった方、神であった方は万物の創造主です。ヨハネ福音書の始めが唐突であるのと同じようにと言いましょうか、聖書の始めもだいぶ唐突で、はじめに神が天と地を創造されたとこう始まるのが旧約聖書の1ページ目、創世記1章1節。聖書に親しんでいる皆さん、特にクリスチャンである皆さんは、この創世記1章1節の初めに神がのことを父なる神がというふうにどこか頭の中でこう置き換えているような向きがあるのではないか。父なる神様が天地を作りなさった、子なる神様が私たちを救ってくださって、聖霊なる神様が今も私たちを助けていてくださるというふうに、こういわゆる三位一体として知らされているところの父なる神、子なる神、聖霊なる神の役割といいましょうか、私たちへの働きかけといいましょうか、というものをあまりこう機械的にというか、きれいに切り分けてしまってはならないのだなということに改めて気がつかされたいと思います。はじめに神が天と地を創造されたというこの神は、まあ、少なくても確かに創世記を読み直すと父なる神って言ってなくて、神が、いやそれどころかヨハネ福音書、またパウロ書簡やヘブル書はイエス・キリストもまた創造主なる神であると教えていることを思いますと、創世記一章一節の初めに神がっていうのは三位一体なる一体の方にむしろこう軸足を置いて、私たちの誠の神様がこの世界を作られた。念のために確認しておきますが、パウロ書簡にこのようにあります。 まあ、お聞きください。コロサイ書ですが、巫女は見えない神の形であり、すべての作られたものより先に生まれた方です。なぜなら、天と地にあるすべてのものは、見えるものも見えないものも、王座であれ主権であれ、支配であれ権威であれ、巫女にあって作られたからです。万物は巫女によって作られ、巫女のために作られました。巫女は万物に先立って存在し、万物は巫女にあって成り立っています。まあ、以下続きますが、コロサイ一章の御言葉です。ここでも、ヨハネと同じように、ヨハネ福音書を書いたヨハネと同じように、コロサイ書を書いたパウロは、巫女が神ご自身である。すべての作られたものより先に生まれた、見えない神の形である。神である。ということを教えながら、また創造主であるということを教えています。ですからヨハネ一章、私たちが今読んでいるこの真理はパウロにおいても同じように確認されている真理である。安心してイエスキリストもまた創造主であるというこの事実を共に新たに覚えたいと思います。その神様によって、父なる神であり、子なる神であり、聖霊なる神であるところの三位一体のその神様によって、この世界は作られました。万物は神によって作られました。人間も神によって作られました。神のしもべとして作られました。神との親しい交わりの中に生きるべき存在として、神によって作られました。それなのに、最初の人間アダムが神に背き、罪を犯しました。そのために、そのアダムの罪責がずっと引き継がれて、今やすべての人類は罪の性質を持って生まれる。いや、アダムのせいというだけではなくて、私たち自身、その罪の性質を自らの心の思いや言葉や行動によって承認してしまっている。その受け継いだ性質を自ら生きることによって確かに罪人となる。すべての人は生まれながら罪を犯したので神からの栄誉を受けることができない。ロマ書が語るところの真理であります。すべての人は罪の性質を持って生まれ、加えて自らの選択によって罪人となり、その人の罪のためにこの世界は闇に覆われている。はじめ神様がお作りになった世界は歪みのない完全に調和の取れた世界でありました。争いもなければ、病気もなければ、死もない。私たちが経験するあらゆる痛みや悪やといったものの原因は他でもない私たち自身の人類の罪である。ヨハネはその歪み、痛みを闇という言葉で表現をしている。光は闇の中に輝いている。この闇も突然出てきますが、前提になっているのはこの世界が深い闇に覆われている、闇に縛られている、そんな考えです。ヨハネが突然言い出したわけではありません。旧約聖書の中にも繰り返されるモチーフです。一箇所だけ紹介しますが、イザヤ書にこのようなお言葉があります。彼が地を見ると、見よ、苦難と暗闇、苦悩の闇、暗黒、追放されたもの。八章の終わりですね。紀元前8世紀です。預言者イザヤの生きたパレスチナの地方、あるいはもう少し広く中近東と言ってもよいと思いますが、戦乱の続く時代でありました。いわゆる地政学的な流動化、 今年ウクライナ情勢で私たちは何回そんな言葉を耳にしたでしょうか。21世紀の課題であるだけではなく、紀元前8世紀においても世界を揺さぶっていた人の罪のもたらす闇です。戦争と破壊が続き、捕囚になり迫害されといったようなイザヤの時代の人々の経験は、21世紀の世界においても、残念ながらあんまり変わらない。香港、ミャンマー、ウクライナとこう数え始めたらキリがない。いや、もっと私たちの日常の中にもいじめや自殺やいろんな犯罪や殺人や詐欺や何やとこの世界を覆っている闇を私たちはよく知っています。いや、この世界を覆っているっていうと何か人ごとになってしまいますが、私たち自身の問題でもある。私たちの心と生活にも闇は侵入しようとしている。クリスチャンになる前はその闇しか知らなかったので、闇に縛られていたお互いでありましたが、イエス・キリストを信じた今もこの世界を支配しているサタンは闇の力を私たちにこう忍び寄らせて、私たちに罪を犯させようとして、いつもこう虎視眈々と狙っている。闇は決して他人事ではない。見よ、苦難と暗闇、苦悩の闇、暗黒、追放されたものというイザヤ書8章22節の御言葉は、誠に現代的、今日的でもあります。しかしと神は言われる。今の8章22節の次、9章1節で、しかし苦しみのあったところに闇がなくなるとイザヤは語る。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見ると約束を語る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝くという約束を預言者イザヤは神様から聞かされて語るのです。現実にはイザヤの生きた時代、その8章9章が語られた頃、何の光の兆しもなかったと思います。闇は深まっていく一方で、その世界の混乱が少しでも平和の方に向かっていくというような何の兆しも見られなかった困難な時代に、しかしイザヤは神がそう言われたので必ずそうなると信じて、闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る。ちょっと余分な話もいたしますが、今私は2017の新改訳の翻訳で、皆さん方の多くもそうだと思います。2017の直前まで使っていた新改訳の新改訳の第3版ですね、という訳、3版2版1版まで遡ってそうですが、この今の箇所、闇の中を歩んでいたためには大きな光を見たって訳されてました。口に馴染んでいる方は多分そうじゃないでしょうか。闇の中を歩んでいたためには大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った、というふうに訳されていたのが、この2017ではルっていうふうに訳されている。ちょっとこう文法的に考えるとだいぶ違いますよね。見るのか見たのか、照るのか照ったのか、これも一見すると、これは翻訳の問題なんですけれど、筋の通らないお話のようにも一瞬聞こえるかもしれませんが、これは預言者の確信なんです。預言者の確信、文法の言葉ですいませんが、朝は話しなかったんですが、10時の礼拝では文法用語で申し訳ありませんが、完了形で語られてるんですね。ここはですから直訳すれば見たなんです。すでに見た。でも現実にはイザヤの生きていた時代、まだ光は見ていないんですね。だから時代の背景を正確に反映したら見るっていうふうに訳すのが正しいんです。だけれども預言者は完了形で語ってる。まだ見ていないけれども、兆しもないけれども、神が語られたのだからそうなる、 神が約束されたのだから必ずそうなると言って未来形ではなくって完了形で語ってるんです。まあ、見たと訳すのがいいのか見ると訳すのがいいのか悩ましいとこですね。両方ともの含みがある。つまり現実には未だ実現していない、でも信仰としてはもう見たも同じ。どっちの訳し方が皆さんは好きですかね。まあ、両方ともって訳せないところが翻訳の悩ましいところであります。まあ、それは余談として元に戻りますが、以前の時代も現代も世界を覆っている闇は大変深い、大きい力強いもの、光の兆しも見えないようなというような情勢が、例えばウクライナ情勢でしょうか、あるいは日本の先行きだって、あるいは私たちの日常だって、もしかすると先行きの見通せないような光を切望しているのに光が見えないように感じる、そんなただ中になお置かれている。まあ、少なくても世界はそうです。でも神様はそのような世界を闇の中に放置なさらない。神様は介入してくださる。イザヤに語られた約束はそうでした。そして事実、イザヤのちょっと後の時代にも神様は介入してくださって闇の中に光を届けてくださいました。もっとあとエズラ、ネヘミヤといったような時代にも神様は闇の世界に介入してくださって光を届けてくださいました。幾度も幾度も繰り返し、この旧約の時代ですね、この世界に神様は光を送ってくださいました。でもイザヤが語ったのは、丁寧に8章9章とこう読んでいきますと、彼の生きた時代に経験する光のことだけではなく、やがて神様がこの世界の全体を照らす圧倒的な光をこの世界に送ってくださるという約束、それをもイザヤはすでに見たかのようにして語っている。それから700年も800年もの時を経て、ヨハネがすべての人を照らすその真の光と紹介したイエス・キリストこそが、イザヤが遠くに見て語った神様の圧倒的な介入の約束の実現であります。使徒ヨハネはイエス様をそのようなお方として知らされ体験しました。イエス・キリストの誕生をすべての人を照らす真の光と紹介しました。2000年前のクリスマスにおいて、この世界隅々まで照らす、言い方を変えるとこの世界の闇を駆逐する真の光をこの世界に届けてくださった、この方を受け入れた人々には、12節、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えくださいました。神様が介入してくださって光を送ってくださいました。その光を光として信じて受け入れた人々は、生まれるという言葉が13節にもに出てきますが、新しく生まれて神の子供とされて光の中を歩むものとされる。誰でもイエス・キリストを信じるならば、そのような恵みの光に預かることができるのだというのが聖書の良い知らせです。キリスト者として歩んでいる者たちはその光を先に知らされ、先に信じ、先に光の喜びに預かっている者たちですね。この世界にはまだその良い知らせを知らされていない人たちが大勢いるということを忘れてはなりません。世界には、いや私の身近なところにも、というふうに世界を置き換えるべきでしょうね。私の身近なところにもこの素晴らしい喜びの知らせをまだ知らされていない人たちがいる。この年改めて この光の良い知らせを喜んで、また誇らしくお伝えしたいと、そう思います。ただヨハネの時代にもそうでありましたように、今日も知らされてこの方を受け入れる人たちもいれば、そうではない人たちもいます。誠の光を認めず、光を受け入れず、依然として光や闇の中にとどまって生きようとする人々がなおいるというのは、何とも残念なことです。知らされてもなお闇の中にとどまろうとする人々がいる、なぜかなというふうに思いますが、でも確かにこの世界はなお圧倒的に闇の基準で回っているですよね。神の基準ではなくて、残念ながらこの世界の大部分は闇の基準、罪の基準で回っています。圧倒的に多くの人々はその基準で生きています。多数、圧倒的多数のその流れに一緒に流されている方が安全な気がする。不思議なことですが、みんなと一緒にあんまり歩調を崩さないで、それが闇の基準であるということをどこかで感づきながらも、でもそれを離れて自分一人光の方へ近づこうとするのは非常に危険なことのように思われる。むしろこれまで馴染んできた闇の基準の方が心地よいし、みんながそこにいて安全だし、あるいはそんなことなのでしょうか。光の知らせを聞いても信じようとしない人々が大勢いる。2000年前のヨハネもそのことに気がついていました。ヨハネの言い方はもっと辛辣な言い方です。人々は自分の行いが悪いために光よりも闇を愛した、そう言います。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない、ヨハネ3章。まあ、確かにそういう一面もあるのでしょう。私たちはこの方の栄光を見た。先にクリスチャンとなった者たちは、14節、私たちはこの方の栄光を、光の輝きを見た。私たちのところに来てくださった誠の光を光として知った。知った光であるイエス・キリストを信じて受け入れた。私たちはこの方の栄光を見た。この方は恵みと誠に満ちておられたと14節は結びます。キリスト者とは、このように主イエス様と出会って光を受け取った者たちです。神に背を向けていた罪人の闇の力の支配さ、闇の力に支配されていた人生を離れて、その束縛から解放していただいて、誠の神の光のうちに迎え入れていただいて、神の子供として新しく生まれさせていただいて、今や光の子供として光のうちを歩ませていただいている者たちです。恵みと誠に満ちておられる方の光の中に私たちが生かされているという事実を今朝改めて覚えたいと思います。クリスマスを喜び祝うときに、私たちは改めて、私たちがこの光の喜びの中に今を生きる特権をいただいているというその事実を確認をし、喜びと感謝を捧げたい。光を見つめ、光を喜び、まあそうすればおのずとと言いたいところですが、まあそこにいくらかの努力もいるでしょう。光を反映して輝いて生きる、それが私たちの責任でもあります。先に救われた者たちはこの光を知らされ、この光をいただき、この光に照らされて生きている者たちは、私たちの生きているそれぞれの現場で光を反映させて生きる、 ですね。イエス様が、あなた方は世界の光、地の塩、世の光と言われました。小さな光の輝きではあっても、私たちもまた私たちの世界の、私たちの世界ぐっと小さくしましょう。私たちの人間関係、私たちの家庭、私たちの交友関係、そこに光をもたらすものとして神に生かされているということを思い出したいと思うのです。光が私たちのところに来てくださった、光に照らされて喜んで生きているというその私たちが、その私たちの存在そのものが私たちの周りに光を届けることになる、大変幸いな務めをいただいています。大変重大な責任をいただいています。でも最後に申し上げますが、ことはシンプルなのだと思います。光を届ける、何か大層なことではなく、ことはシンプルなのです。私たちが光を喜び、その光の中に生きるということに尽きると言いましょうか。神の子供とされていることを喜び、神の国の民とされていることを喜び、神の国の基準で生きることを追い求める、闇の基準ではなく、この世の基準ではなく、サタンに支配された闇のその束縛から解放していただいた者たちは、この闇の世界の基準にとどまるのではなくて、神の国の基準で生きていきたいのです。そのことをこの朝改めて主の前に告白させていただきたいと思います。恵みと誠に満ちておられるイエス・キリストを知らされた私たちは、そのイエス様の光に照らされて、光の子供らしく、それは神の国の基準でということです。この世の基準ではなく、人々の基準ではなく、神の基準、聖書を通して教えられているところの神の御心を生きる、そのことを私たちの願いとするときに、神がそのような私たちの存在を用いてくださって、私たちの言葉と行い、私たちの存在そのものを用いてくださって、私たちの周りに光を届けてくださる。いや、いろんな御言葉が私の頭の中を今よぎっていますが、世の光ですと言われたイエス様はまた平和を作るものとして私たちを召してくださった、あの御言葉のことも今思い出しながら思わず口を開いています。私たちが神の子供としてまっすぐに生きることを通して、私たちの周りに光が届くというのは、言い方を変えると、私たちが平和を作るものとして用いていただくということです。私の使わされている世界、あるいはその世界がぐーっと広がっていって、キリスト者の連帯の中で平和を作る幸いをまた教えていただきたいと思います。ともあれ、まずは全ての人を照らす誠の光として来てくださったイエス様を改めて喜び感謝し、誰でも信じる者にこの光が与えられるという約束を感謝して、先に知らされた者たちの責任を神様の前に受け止め直して、光を喜び光を反映して生きるこの年のクリスマスを改めて神様から感謝して受け取り直したいと思います。お祈りをいたしましょう。私たちの天道お父様、この朝も主の日の礼拝に私たちを招いて集めてくださってありがとうございます。改めて御子を使わせてくださったあなたのご愛を覚えて感謝をしています。この闇の世界に介入してくださって、光を届けてくださって、またその光の輝きを私たち一人一人に預けてくださってありがとうございます。光を喜び光を反映して生きる私たちを用いてください。闇を駆逐し平和を作り出す存在として、神様、私たちをここからもう一度それぞれの生活の場に使わせてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。